ネマ。
2011年、映画好きの南谷麻子は自分が引っかかった映画について一人でベラベラ喋るだけじゃなくて誰かと感想をぶつけ合いたくなって、2011年4月からこの特別編を立ち上げてます。なんでかっていうと4月は5週あったんですね。あの普通ね1ヶ月4週間ね5週あった。そして7月も5週あったんでババフデシネマ映画をしゃべろうです。おしゃべり相手は高沖くんです。よろしく
よろしくお願いします。
はい、高沖くんは青年座の役者さんなんですよね。
まあ、そうです。
あの4月もそんな自己紹介をちょっとはしてくれましたけれども、まあ4月から7月まで何か変わったことありましたか。
4月から7月まで、
はい、
そうですね、まあ、大きくは震災から何ヶ月か経ってっていう、
はいはいはい、
ところもありますけども、
うん、
徐々に楽しさを取り戻してきた感じでございます。
ああそうなんだ。なんかやったの。
青年座で3 weeks charity っていうチャリティーイベントをやりまして、
はい、
それでまあお芝居何本かと、
うん、
あと、子供の日というのと、
うん、
あと音楽イベントをやらせていただきました。
うん、
そこに南谷麻子さんも
出られた、はい、噛まないように
出られたんではないでしょうか。
あそうですね。あの6月はねそんなことがあってなんか寝る間もないぐらいだったんじゃない、もしかしたら。
そうですね、結構寝なかったですね。
でしょう、
はい、
その割に痩せたりした。なんか体調は変化ありました。
体調はありがたくも痩せました。
あ痩せたんですか。はい、そうですか。そんな中私たちこんな、ね、あの世間話してる場合じゃないんですよね。あの映画をね今日はこの映画もう満を持してこの映画を喋りたいっていう映画が一つあるんですよね。
来ましたね、
はい、
来ました。
はい、その題名をまずちょっとご紹介くださいな。
人生ここにあり、
うん、イタリア映画なんだよね。
イタリア映画でしたね。
うん、なんか2009年イタリア映画祭で最も観客の称賛を受けた、大ヒットロングラン国内映画ついに待望のロードショー日本でっていうことになってるんですけども、まあかいつまんでどんな映画なのこれ。
精神的にこう病を抱えた方々が、
うん、
まあ、病院にいて、
うん、
そこから仕事と向き合っていくっていう、
うん、
基本的にはそういう映画だったんですけど、
うんうんうん、
そこに出てくる役者さんたちがね、
うん、
そのもともと普通の役者さんなんですけど、
うん、
その病気を抱えてる役を演じてるのが、
うん、
もうすごかったですね。
もう本物っていう
本物っぽいですよね、
うん、
すごかったです。
イタリアのなんかそういうなんかメソッドかなんかあるのかなってこう探りたくなるような感じでしたよね。
本当ですね、
うん、
本当にそうでした、
うん、
もうびっくり、
うん、でなんかね私それよりなんかイタリアはあの精神病院っていうのをなくしたんだっていう風なことがなんかほらテロップで書いてあったじゃないですか、はい、それを見てまず驚いたんだけど、
うん、
精神病院なくすってどういうことって思わなかった。う
ん、どういう形でそれをこう進めてったっていうのが、
うん、
全く日本の感覚だとありえなかったっていうか、ね
なんか日本は隠しちゃおう縛っちゃお
う、うん、
隔離しちゃおうみたいな、う
ん、なんか見てはいけないものみたいなところがあるかなって、
ねうんうん、それなのに、まあ、これはその本物の人たちじゃないんですけれどももちろん映画はもう真に迫ってますよね。
相当ビビッドなところをもう全員で突っ込んでる感じが
そうだよね、うん、だったよね。この1,2,3,4,5,6,7,8,9、まあ、あの主に9人の、登場人物というか、ね
うん、
あの精神病院の患者さんたちをやった人たち、うん、どの人も今こうまぶた閉じても顔が一つずつ思い浮かぶみたいな感じします。
思い浮かびますね、
ね
ババッとクリアリ
あの、これはですね、その精神病院の患者さんたちを、プログラムで構成させようというのではなくなんかこう具体的にこう仕事を
うん
ね、それも偶然失敗から生まれたなんか、
うん、
ものが仕事になるんだよね、うん、それで、主人公 の, その、これはまたあの組合を作ってはあの組合を外されるっていうような、うん、なんか 会社のちょっと中間管理職みたいな人が、うん、そこに飛ばされ、精神病院をじゃあ君組合作ってやんなよみたいに飛ばされちゃった人が何クソっていうような思いでこの人たちを一流にするって言ったらあれだけどね、うん、みたいなことだったよね。
でも最終的に見ててこう仕事っていうことでとっても、
うん、
別に何にら変わりないっていうか、
うん、
やっぱ映画見終わった後には、え、僕らもそういうところ普段普通に隠してるだけであるなっていうところをすごい思いましたよね、なんか、
うん、能力とかそういう意味で、
いや、その彼らが抱えてる病気だったりとか、うん、精神的な、
うん、
そういうのを普段僕らもひょっとしたら持ってて内側に隠して何とか消化できてるだけ で、
うん、
で彼らはそれにものすごく直面してるっていうか、
ああそっか、それ、うん、逆に素直だっていうことね、この人たちが。
そうですね、
うん、素直な ゆえにそこにこう押し込められてしまったというか、世間からはこう外されてしまった、うん、ゲット、
うん、
あそっか。なんかこのいろんなその登場人物がいたんですけれども、いろんな人いたよね、一言も喋んない人とかね、
いましたね。
そういう人がうまく、これ監督もすごいと思わなかった、
うん、
どうやって指導したんだろうっていうか、
うん、ね、
そこら辺役者の私たちから見ても
そうですね、うん、
どこまで役者にこう工夫させたのかとか、うん、全くしないでいいよって言ったのかとか、うん、そういうのが興味深いような。
でも緻密さは感じませんでしたか、なんか
ああ
同じ役者目線から見て も、
ああ
もう解剖したら解剖しきれないぐらいなんかやってるなっていうのはすごい感じたんですね。
それは私ね、あのゴッフレートっていうメガネ君をやった人の演技には本当にそれを感じた。
うん、
何かっていうとこうなんか股間をいじっちゃうんだよね。
やってましたね。
私もそれがいるいるこういう人って思って、こういう人っていうか、うん、そう伸び伸びそれをやってたし、
うん、
あと気になったのはどの役だった？
まあ僕はオッシっていうすごい細長い方がいるんですけど、よくもまあこんな顔できるなっていう本当にな
んかあの台本的にはツッコミどころ満載なんで、ね、なんでこの人に運転させるみたいな、
ね、
運転してたんです
よ、ね、運転しました、迷ってました、めちゃくちゃ
なんか大事な木材運ばなきゃいけないのにオッシに運転させたがためになんか迷って届かなくなっちゃったっていうシーンなかったっけ。迷って
ましたね、ありました、ありました、
うん、結構面白かった。あとね、私ね、そのあのイタリア人 の、 そのまともな方 の、 その組合のね、
はい、
長になる人と、はい、その彼女っていうのの関係も結構面白いなと思ったんです。
いや綺麗だった、うん、普通にやったら恥ずかしくなるようなシーンが一個あったじゃないですか、うん、水をかけ合うわけじゃないけど、
うん、
ああいうシーンって僕らからしても結構難しいっていうか、
うん、
それがこうもう普通に見れちゃうっていうのが、
ね、
本当すごかったですね、
うん、なんかね それであと2人の年齢差が結構あるじゃない、
うん、
それをなんかいやらしく全然感じなかったっていう
か、感じなかったですね、自然
ね、
うん、
だからなんか年齢で付き合ってるんじゃないなみたいな、
うん、
精神で付き合ってるなみたいなところをすごい感じて、
うん、
あこんな年齢差あるカップルも OK なイタリアって、やっぱり、
うん、やっぱりその後言ってください、
何
ちょっと憧れる、
あ、ね、日本じゃないなみたいな、
ね、いやー分かりますね、
気がしたね、うん、これそんなことで人生ここにありはイタリアで始まった本当の幸せ革命という、サブタイトルがついてますが、もう、あ、もうロードショーしてんだよね。
そうですね、
はい、7月23日土曜日から、銀座4丁目コンサート店和光裏通りのシネスイッチ銀座で、
はい、
ロードショーしております。
はい、
さらに何か付け加えて言うことはありますか？
いやもう本当に絶対行ってください。
南ちゃんやさこと高沖おすすめの、人生ここにありでした。では2曲目いってみましょう、イタリアだったのでネリペールカッツォアカペラグループのね、それのラ・レガッツォ。引き続きババルデスシネマ、はい、高沖くん、
はい、どうも、
はいはいはい、次はねミケランジェロの暗号っていう映画を見る予定だったんだけど、
はい、見る予定でしたね
見て 見られなかったんだよね。
見られなかったですね。
なんか縁がなかったんだね。
縁がなかったですね、
はい、で私は一人で見てきました、
はい、
で、あのここちょっと読んでみてください。このミケランジェロって大体、画家なんだけれども、
はい、
なんとなくこうタッチわかるよね、
はい、
絵の好きな高尾君、
はい
はい、でそれでこれが題になってるんですが、こんな、タイトルがついてます。ちょっと読んでみてください。
ナチスドイツの戦況を左右する幻のミケランジェロの絵、その行方を知るユダヤ人画商一族の父が残した謎のメッセージ、息子ビクトルの命をかけた危険な駆け引きが始まる
ちょっとミステリーっぽいでしょ。
ミステリーっぽいですね、
うん、これねすっごい私、こう思ったから戦争ものかなと思ったんですが、はい、そんなこともなく、あのね、もちろん戦争をバックには書いてるんですけれども、ある一つの絵をね、あのなんかヒトラーのために、ヒトラーがだからもう最後の最後、ヒトラーが第三帝国が崩壊するかどうかぐらいの時期を、微妙な時期を描いてるんですけれども、あのその間にヒトラーにそのミケランジェロの本物なんて言ったらもう何億もするようなそういう絵 でそれを献上しようかどうかで、ほらもうね、あのヒトラーの一軍たちはさ、みんなあのユダヤ人の財産なんか全部平気で没収してたでしょ。でそれをどうやってあのユダヤのこうなんか星をほら家の前に星描かれちゃったりするような、うん、あの私たちも知ってるようなシーンが、映画には盛り込まれてましたけど、それをどうやって守っていったかって話なんだけど、その守り方がなかなか面白くて、その中に一人、ドイツの、
はい、
元々はほら友達だったりするじゃない、あの近くに住んでるんだからさ、ユダヤ人もドイツ人も、で元々は親友だった男がだんだんその、ね、あのゲシュタポで偉くなっちゃってって、うん、でそれと一緒にある飛行機に乗って、ちょっと小型軍用機に乗ってその絵を運ぶんだけど、それが墜落して、でそこであの怪我をしたそのドイツ人と自分の制服と着てるものを入れ替えちゃって、
はいはいはい、
ある時期その主人公のユダヤ人の方があのドイツ人になってそれを危機を生き延びるみたいなね、そういうちょっとね演劇的な映画ではあったんですよ。
面白いですね、
うん、というのでね、であとあのそれ何が楽しかったって結構リズム感が楽しくてですね、
うん、
でだからあ男の役者いいのが2人出てるし、これは見とけばよかったなってちょっと思ったのね。そのドイツ人のね方がやりがいがあるようなね、だってなんか
一見こういうドイツものとか、うん、そういうのってこう重くて長くてゆったりってイメージがあるんですけど、うん、そんなことはなかった
の。全然違った。
全然なかったの。
ポップで最後なんかラストもうどんでん返しのどんでん返しがあって、ミケランジェロの絵は実はここだったんだよってなった時にすごいいい音楽が、アップテンポの音楽がかかって、それで画面はそれをもう持ってさようならまたねって帰っていっちゃうユダヤ人たちがいてっていうようなね、そんなようななかなかセンスのいい映画ではあったわけなんですね。
じゃあチラシとかから来るイメージとはちょっと木をてらった感じがあると思うんですね。
違う、うん、違うと思う。まあそんなことでミケランジェロの暗号は、9月10日より東宝シネマズシャンテ、日比谷の東宝映画村の中にありますね、東宝シネマズシャンテでロードショーになります。これも結構面白いんで、見に行ってみてください。 Radio